本日の出席員数6名、これより文教民生委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまの ご着席のとおり議席といたします。本委員会は議案審査のため立山市議会委員会条例第21条の規定により出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたのでご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程により本会議におきまして本委員会に付託されました議案の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第66号、立山市指定教育、立山市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関しての基準を定める条例に制定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、鈴木仁美委
員。はい、条例改正の第4条の20人以上という規定に当てはまらない園があると思うんですけれども、これはどこでしょうか。で、今後、再編等は考えていくのでしょうか。
吉田こども課長。
ここで言います定員20名というのは、保育園と子ども園について20人以上じゃなければならないと言っておりますので、立山市には20人未満の定員の園はありません。再編につきましては、保育園、子ども園については定員数が、かなり多いので、現状維持ですが、幼稚園については集団が維持できないところも出てきてますので、それらを含めて、幼保一元化等の検討は進めてまいりたいと考えています。以上です。
すいません、なんかちょっと聞きづらい点があったんで、ちょっとマイクの方に近づけてですね、発言をお願いしたいふうに思います。よろしくお願いします。
失礼しました。この条文は、保育園と子ども園の定員が20人以上ということを言っておりますので、立山市には20人以下の園は未満の園はありません。再編につきましては、保育園の方は現状維持を考えていますが、幼稚園については、集団の規模が維持できなくなってきているところもございますので、幼保一元化等も踏まえまして検討してまいりたいと思っています。以上です。
はい、大丈夫ですか。分かりました。
はい、すいません。
はい、鈴木委員。
はい、分かりました。で、法上幼稚園と中央保育園を幼保一元にするっていう話が以前から出てたと思うんですけれども、これに関しては今どういう状況でしょうか。
吉田こども課長。
計画自体は引き続き検討はしていますが、他にですね、他の園等もありますので、現在すぐに進めるということに状況ではございません。以上です。
はい、鈴木仁美。
はい、以上、今の件に関しては理解しました。子ども子育て支援法から幼児教育は満3歳以上、小学校入学前とされて、今回の保育無償化も満3歳以上となっています。立山市において、幼児教育を受けられない子ども、満3歳以上の子どもがいる、親が働いていないという、母親が働いていないという条件で、3歳以上なのに幼児教育を受けられないという子どもがいます。このことは早急に是正すべきと考えているのですが、改定される条例の第52条の3条からも現状は不公平ではないかと考えますが、いかがでしょう。
はい、吉田こども課長。
保護者が働いていない場合の3歳児が、教育を受けられないことが不公平という点については以前から伺っておりますが、今回の無償化の制度設計におきましては、3歳からの幼児教育の実施について、市に対して国からの義務付けがなく、財政の支援もない状況です。したがいまして、やるのであれば、 市の責任とお金で実施するしかないという状況です。で、過去にもお答えしましたとおり、保育所を希望する子どもたちが多いので、まずは待機児童を出さないことを優先に、担い手不足もありますので、すぐに実現することは困難です。しかしながら、今年度からスタートしている子ども子育て支援事業計画の中で、短時間児について、3年保育について、子ども園等において検討を進めるという方向性を盛り込みましたので、他施策等の優先順位付けなどを行いながら、実施に向けて検討していきたいと考えています。以上です。
はい、鈴木ひとみ。
はい、今後、幼児教育のその先に小学校の教育があります。で、小学校に入る時点で、やはりある程度きちんと教育を受けた状態の子どもたちっていうのは大切、子どもたちが教育を受けているっていうことは大切だと思います。で、昔と比べて、その社会の中で子どもを育てることがなかなか単独の家庭ではできなくなっていると。言葉が違うね。単独の家庭の中で育てると、その母親っていうのは生まれた時点で、子供を産んだ時点で母親になれるわけじゃないんですよね。で、昔だったらいろんな人がそこに関わってきてたけれども、今は関わりが少ないので、ぜひ社会の中で子供を育てる、その仕組みを作ってほしいなと思います。以上です。はい、
他人ご質疑願います。鈴木委
員。ですね、まず議案の方の13ページにある13条4項3号のこの食事の提供についてお伺いします。2号認定子どもの副食費負担というのは触れられているんですけれども、これは従来と違うということなんでしょうか。
はい、吉田子ども課長。
2号認定、いわゆる3歳以上の保育園児は、無償化前は保育料の中に食事代、副食費を含んでいました。で、今回の無償化によりまして、保育料が無償になる代わりに、召し上がった実費だけは徴収しようという考え方に基づいて、保育料から副食費を切り離しました。ただ、今回、従前、保育料がタダだった方々、それらの方々が負担が増えないように、それらについてはこの規定の中でも引き続き無償を踏襲することになっていて、それに加えてあと年収360万円未満生以下の人も拾うようになってますので、経済的な負担が減る割合は増えることになります。以上です。
はい、鈴木委員。
はい、分かりました。ありがとうございます。とってもいい話を伺いました。それからですね、やはり議案の26ページ42条について、これもちょっと読んでみたんですが、あとはこの説明資料もちょっと読み比べてみたんですが、ちょっと読み取れなくて申し訳ありません。お伺いしたいのは、子ども子育て支援法の改正、これによってですね、特定地域型保育事業と、特定子ども子育て支援施設等が、これは増える可能性があるんでしょうか、この改正によって。お願いします。
はい、吉田子ども課長。
現在ですね、この条例に規定している特定地域型保育事業は館山市にはありません。という申しますのは、考えられるのは、館山市としては過去に待機児童は出ていたんですけれど、ギリギリ持ちこたえているような状態で、これらの施設がなくてもギリギリ保育ニーズに対応できているから、進出してくる事業者等がいないことだと思います。で、そうしたことから無償化になっても、今後大幅に増えるということはないのではないかというふうに考えております。以上です。
はい、はい、ありがとうございます。他にご質疑願います。はい、はい、鈴木純子委員。
お尋ねをいたします。すいません、ちょっと全文をね、広く見ることが今なかなか難しいので、基本的なことになるかもしれませんが、教えていただきたいのが、ページ数でいうと6ページになるんですが、第2条の5項なんですが、失礼しました。 家庭的保育事業というのがここにあるんですが、これ具体的にどういうことを指すのか教えてください。
はい、吉田こども課長。
ここで言います家庭的保育事業というのは、満3歳未満の子ども定員5人以下、それを保育する人の自宅居宅で見る事業を言います。でそれだけでなくて、設備や人数の基準を満たした上で立山市から認可を受けた事業がここでいう家庭的保育事業ということになります。以上です。
はい、鈴木純子委員。
それは市内に今そういう事業所があるということでよろしいですね。あるとすれば何件あるのか教えてください。
はい、吉田こども課長。
立山市内に、市が認可をしているものはございません。自主的にやられているところがいくつあるかは届けがそもそもないので把握しておりません。以上です。
はい、鈴木純子委員。
それは了解しました。はい、次にですね、これ7ページになるんですが、同じく第2条の18項、有効期間についてなんですが、この有効期間のここではちょっと明記をされていないので、どの有効期間というのは、どの程度のことを指しているのか教えてください。
はい、吉田こども課長。
ここの有効期限ですが、いわゆる教育認定、幼稚園生については満3歳から小学校に入るまでが有効期限です。保育認定は2つに分かれておりまして、0から3歳未満を3号認定といいます。3歳から小学校に入るまでが、2号認定といいまして、小学校に入る前までです。ただ途中で理由が消滅した場合はそこで期限が満了ということになります。以上です。
はい、鈴子純子委員。
はい、了解しました。で次にですね、ページ数でいうと17ページになりますが、運営規定に関してなんですが、第20条について虐待防止のための措置についてというところで伺いますが、虐待防止のその現在研修防止に向けての研修というのはどのぐらいの頻度で行っているのか、どういったことが行われているのか伺いたいと思います。
吉田こども課長。
虐待防止の研修につきましては、市の主催での実施は今ありません。ただ公私立とも毎年県が実施します専門的な研修に参加させています。その他に施設長研修ですとか主任研修、初任者研修などの研修の節目で、虐待に関して知識を得る機会があります。また研修ではないんですけれど、市の担当の方から各園に虐待の早期発展のポイント等をお示しして、気になるお子さん等がいる場合の情報共有等を図っています。以上です。
はい、鈴木純子委員。
このところですね、その虐待の問題についていろいろ議論されているところはご承知のとおりなんですが、虐待をされているんではないかというような、その例えば今社会の中でですね、普通のに生活している中で皆さんが通報してきたりという事例もありますが、実はですね、虐待というのは非常にその奥が深いというか、表面、行為なんかがよく見つけるのが検診、学校の検診なんかで見つけたりする事例がありますが、そうではなくて本当に心身的なことも含め、例えばですね、目に見えないところへの虐待行為というのも非常に多いというふうに私自身も経験上承知をしているところなんですが、そういったことを考えるとやっぱりそのここの立山には児相本体がないわけですから、その中できちんとその先日も議論されてましたけれども、 なんていうんですかね、まあ、児相の、まあ、助助という言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、つなぐための場所として必要であり、そこに向けての虐待の防止に向けての研修っていうのは本当にさらに必要なんだなということを思っています。そこで、一言だけ、伺いたいんですが、やはり、本来であれば児童相談所は人口が21万のところに1箇所というふうになっていますけれども、今あまりにもその虐待の件数が多いことで、まあ、そういうことを枠を超えてですね、まあ、児童相談所を作ろうという動きが、まあ、県内でも動いているというふうに聞いています。特にこの間も先ほども議論、先般議論になっておりましたように、やはり機密の児相から距離が遠いところにある自治体にとっては、やはりきちんとした出張所的なものが必要ではないかなということを私は思っているんですが、このことについて呼びかけをさらに強めていくというようなお考えがないかどうか、せっかくのチャンスなので市長にこの件はお聞かせを願いたいと思うんですが、いかがですか。
市長、金丸市長。
この件に関しましては、児相の件に関しましてはですね、就任当初から常に県の方にお願いしています。でそういう中で、県の方としてはですね、やはり人口、子どものですね、児童の人口数、それから事件がいろいろ起こってるんですけれども、事件が非常に凶暴な、言いますかね、大きな事件に発生している件数、そういう点を含めてですね、県南に今回も増やすという議論があった中で、どうしても県南に置くよりも県北の方に置く緊急性があるというふうに判断されました。そこでお願いしたのは、そういう人口もあるんだけれども、やはり距離をしっかり考えてほしいと。この阿波のね、阿波のその子どもたち減ってることは減ってますけども、その中でも何かあった時に児相の距離が長すぎると、時間的な距離が長すぎるということで、何とかお願いしたいということで、常に話してまいりました。これからもですね、とにかく将来を担う子どもたちのことですので、しっかりとですね、熱意を込めて、予防していきたいとこう思っております。以上です。
はい、鈴木純子委員。
ありがとうございます。まあ、市長から力強いご言葉をいただいたんですが、本当に長いことこのことを要望している身にとってはですね、本当に何か事件が起こらなければ動かないのかって本当に言いたくなるほどじゃないかなというふうに思うんですね。であえて研修をここでもっと必要だということは言わせていただいている意味はですね、まあ、私も実際にこの目で見てるんですが、通常昔ですと虐待というと目に見える形で傷を作ったり、なんかというそういうふうな風潮だったんですが、今は人の目に触れないように虐待行為を行うというのが非常に増えてきているというふうに思います。で、まあ、具体的な例を言えばね、ももをつねったりとかっていうのはいつか分かりますよね。そういう行為を繰り返していればタバコの火を落ち着けたりとかね、しかしながら口の中を刃物で切ったりとか、そういう事例もあるんですね。やっぱりそのいろんな事例があるんだということのことを踏まえた上で、やはり研修がもっと必要じゃないかなと、具体的な事例を持って研修をするということが必要じゃないかなということを申し上げてお願いとしたいと思います。ありがとうございました。
はい、
以上です。
はい。谷、ご質疑ありませんか。はい。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することをご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第67号、立山市ひとり親家庭等医療費等助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議題といたします。ご質疑願います。はい、森委員。
まず現在の条例においての確認になるんですけれども、まず1ヶ月あたり、1医療機関で自己負担額が1000円を超えた額を助成するとなっていますが、これはですね、同じ月のうちに同じ医療機関に受診した場合であれば、傷病の種類が複数に及ぶ場合であっても適用されるんでしょうか。
西脇社会福祉課長。
はい、おっしゃる通りですね、複数の種類のですね、傷病であっても同じ医療機関であれば、自己負担1000円ということになります。
はい、森委員。
分かりました。またですね、現状ではですね、一つの薬局で自己負担額が1000円を超えた額を助成するとなっていますが、これも同じ月内に同じ薬局で調剤を受けた場合であれば、複数の異なる医療機関の処方箋によって調剤を受けた場合でも適用されるんでしょうか。
西脇社会福祉課長。
はい、この場合についてはですね、医療機関、一医療機関ということになりますので、同じ薬局であっても、それぞれの医療機関ごとになります。ですので、医療機関ごとに1000円という形になります。
はい、はい、森委員。
はい、分かりました。これまでですね、一つの医療機関について1000円だった自己負担額が、今後はですね、市町村民税の所得割が課税されている世帯においては、1回当たりの自己負担額が300円、数字的には減ります、金額的には。またですね、調剤の自己負担はなくなり、かなり負担が減るのではないかと思いますが、助成の対象となっている世帯の受診状況によっては、一月の自己負担額の総額が増える場合もあると考えられるということで、よろしいでしょうか。
はい、西脇社会福祉課長。
はい、おっしゃる通りです。はい、ちょっと補足させていただきます。今回、予算の方も増額になっておりますけれども、今回の一つの理由としましてですね、その助成単位、すみません、助成範囲が見直されたこと、あともう一つですね、償還払い方式から現物給付方針になったということで、償還払い方式の場合はですね、今まで申告が必要でした、申請が必要だったんですが、その場合にはやはり自分が申請を忘れたりだとか、あるいは面倒くさいだとか、そういった理由で申請されなかった方がいらっしゃったと、そういうようなところがありますので、それが今回、現物給付になったということの中で、ですね、そういう漏れがなくなってくる、それが拾われて、金額が増えると、そういうようなことで、ご理解いただければと思います。以上です。
はい、森委員。
もう一点、県の方の試算が出てると思うんですが、県の方では全体的に平均っていうのかな、平均的に見てですね、自己負担額の減少につながるというふうな考えでいるんでしょうか。
はい、西脇社会福祉課長。
はい、県の方からですね、これは県うちの方も予算を積算するにあたって県の、試算ですね、それをもとに、試算しております。で、県の方は大体年間で 1.4 倍ぐらい増えるだろうというような見込みでいます。ですので、今回はですね、その半年ですので 1.2 倍程度ということで、厳密に 1.2 倍ではないんですけれども、そのくらいになると見込んでいるところです。以上です。
はい、森委員。
分かりました。こういった改正によってですね、一人親家庭の経済的な負担が少しでも軽減されればと思いますので、今後もですね、いろいろと相談にも乗りながらと思うんですけども、そういった方々の支援の方をお願いいたします。以上で終わります。
はい、谷、ご質疑ありませんか。はい、 ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第3、議案第68号、立山市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例の一部を改定する条例の制定について、議題といたします。ご質疑願います。鈴木仁美委
員。市内で主任介護支援専門員は今、何人いらっしゃるのでしょうか。で、需要に対して、その人数は不足しているのか、足りているのか、お教えください。
宇山高齢者福祉課長。
市内の居宅介護支援事業所における、主任介護支援専門員は令和元年度末で25人と把握しております。また不足しているかということですが、市内の居宅介護支援事業所において令和元年度末現在、管理者が主任介護支援専門員でない事業所が7事業所あります。今回の改正により経過措置期間に内に主任介護支援専門員の資格取得が必要になると考えております。以上です。
はい、鈴木仁美委員。
これ資格がないと、資格がなくて もう現在仕事をしてらっしゃるわけですよね。それはやっぱり法律的にはまずい。
はい、宇山高齢者福祉課長。
現在の段階で、今年度末までは、認められておりますので、法律的に問題はありません。
今年度末か。よろしいですか。よろしいですか。はい。他にご質疑願います。はい、森委員。
今お話ですと、やっぱり7事業所においてもいらっしゃらないということなんですけれども、この要件、管理者要件の適用の猶予が、令和9年の3月31日までとのことなんですけれども、この期限までにですね、対象となる事業所において、主任介護支援専門員を雇用するとか、あるいは また職員がですね、資格を取得する必要があると思うんですけれども、このことに対する行政からの支援というものはあるのでしょうか。またあるいはですね、今後具体的に支援策などはお考えでしょうか。
宇山高齢者副課長。
市としましては、今回の条例改正により、6年間の延長ということになりますので、延長された期間経過期間内に計画的に資格取得できるよう促していきたいと考えております。また、研修機会の周知徹底などにより支援していきたいと考えております。以上です。
はい、森委
員。要件の中の一つにですね、確か一事業所で5年以上、確か実務経験とかなんか項目あったと思うんですけども、これに関してですと、例えば事業所を1回辞めて、他に入ったとかすると、またリセットされてしまうんでしょうか。
宇山高齢者副課長。
経験年数としましては、足されるものと認識しております。
はい、森委員。
はい、分かりました。6年って長いようで短い期間だと思いますので、そういったことでね、主任の方がすべての事業所に、ね、いないというようなことにならないように、目を光らせるというか、いろいろと、ね、情報を集めながら支援の方をお願いいたします。以上で終わります。
はい、谷ご質疑願います。大手委員。
ちょっと重複するところもあるかもしれませんけれども、ちょっとお伺いしたいと思います。じゃあ、この改定前はどのような対応をされてきたんでしょうか。要は専門支援員がいない状態の中で今までもやってこられたと思うんですけど、 そういう今まではどのように対応されてきたのかお伺いします。
福山高齢者福祉課長。
今回の改定前は平成30年度の改定によりまして、令和3年末まで、主任介護支援専門員の資格がなくても、管理者としていられるような措置が取られてまいりました。その中で、各事業所とも取得資格に向けて、努力してきたと認識しております。
はい、大手委員。
はい、まあ、今回の改定によってですね、介護支援専門員を主任じゃなくて介護支援専門員を管理者とすることができるんですけど、そういう体制の中でなんか不安要因というのは何か特に感じてませんか。
はい、上山高齢者福祉課長。
不安要因として感じていることは特にないんですが、この期間内に、介護支援専門員の、人材の確保および、そうですね、人材の育成という意味で、取り組んでいければと思っております。以上です。
はい、お手委員。
はい、分かりました。先ほどの7事業所が相当するということですけれども、そういった事業所に対しては市も積極的にサポートをしていくということでよろしいですか。
はい、上山高齢者福祉課長。
はい、現在7事業所で、確保されていないということは承知しておりますので、今年度のコロナ禍ですけれども、今年度のまず取得も考えられます。そういったところで積極的に注視していきたいと考えております。
はい、お手委員。
はい、分かりました。事故等の内容にですね、しっかりとケアをよろしくお願いいたします。終わります。
はい、ありがとうございます。谷ご質疑ありませんか。はい、鈴木純子委員。
再度の確認になるかも分かりませんが、まあ、資格を持っていない、まあ、管理者がいるところが7事業所で、この3月31日まで、今年度のね、3月31日までこの7事業所の資格を持っていない、方々は資格を取れるという見込みを市の方でお持ちなんでしょうか。
上山高齢者福祉課長。
今年度末までの資格、主任介護支援専門員の資格取得につきましては、コロナ禍ということもありますので、今回の期間延期によりまして取得を促していきたいと考えております。
はい、鈴木純子委員。
それが延期に関してなんですが、まあ、どの程度の延期を見込んでいるのかちょっとその辺がよくわからないんですが、要はね、法改正によってですね、3月31日まで、4月、いわゆる4月1日からですよね、4月1日から、法改正にのっとって動かなければいけない。ただし、今のご説明ですと、まあ、コロナ禍の関係で、それが若干伸びるかもしれないという、そういう解釈なんでしょうか。
上山高齢者福祉課長。
今回の条例改正もがまさしくそれにあたるんですが、国の基準によりまして6年間の期間延長が図られましたので、その猶予期間を有効的に利用し、資格取得を促してまいりたいと考えております。
はい、鈴木ひとみ。あ、ごめんなさい、鈴木純子委員。ごめんなさい、
鈴木純子です。
申し訳ありません。
ですね、まあ、5年以上の実務経験を持って、まあ、6年間それが、まあ、伸びたということでそれは了解いたしましたが、その辺はですね、きちんとまた新たな、まあ、働く人たちも踏まえながらですね、まあ、しっかりと、まあ、市としては見ていく必要があるかなということを申し添えて終わります。
はい、 他にご質疑ありませんか。はい、はい、鈴木仁美、はい、
すみません、今のお話を伺っていて、もし、この何事業所のうちのどこかが、6年後までに資格のある専門医を置けなかった場合、その事業所は事業を続けられなくなるんですか。
高齢者福祉課長。はい、上山高齢者福祉課長。
議員おっしゃるとおり、もしもの場合ですけれども、資格要件には該当しますので、そのような場合も考えられるとは思っております。ただ、当然有資格者のいる事業所に移るとか、いろいろ他の方法も考えられますので、利用者にとって不便のないようにということで考えてまいりたいと思っております。以上です。
はい、鈴木仁美。
はい、7年後になるとまださらに介護の必要な人が増えると思うんです。なので7年後、6年後か、それまでにぜひ事業所の数を減らさないようにご努力いただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしいですか。
はい。
はい、ご質疑、他にご質疑ありませんか。はい。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第4、議案第69号、スポーツ健康都市宣言について議題といたします。ご質疑願います。瀬野委員。
このスポーツ健康都市宣言をすることで、今後ですけれども、市内外からのですね、効果とか、そういうものをどう期待されるのか伺います。
はい、宮沢スポーツ課長。
はい、市民の皆様にはスポーツ健康都市宣言を通じまして、スポーツをする見る支えるきっかけとなり、日常生活に溶け込んだスポーツや運動習慣を身につけていただきたいと期待しております。市民一人一人が元気であることが活力のあるまちづくりにつながるものと考えています。また市外の方ですが、若潮マラソンに参加された方、立山の海に泳ぎに来られた方、ロードバイクで走られた方の多くが、立山市はスポーツ環境、スポーツ文化ともに揃っていると実感されていると思います。スポーツ健康都市宣言をすることで、スポーツ目的で訪れる方にとりましては、自分たちを温かく迎えてくれる町、受け入れてくれる町として親しみを感じ、スポーツ観光がより推進するものと期待しております。以上です。
はい、瀬野委員。
はい、じゃあ私もそう期待したいと思っております。それからですね、説明資料の趣旨も読ませていただきました。で、名称そのものについてもお伺いしたいんですけれども、例えばここにもある通り、長寿健康都市宣言というのは立山市はもうすでに宣言されております。で、もう一つが、このスポーツと健康というのは同じような要件がこの内包されているのではないかと思ったわけですね。で、哲学的みたいなちょっと感覚でお伺いしたいんですけれども、このスポーツ健康都市宣言、例えば他には文化都市宣言であるとか、推進都市宣言であるとか、いろいろ考えることがあったと思うんです。これについては、その協議っていいますか、その検討の過程ではどういう形でこの健康都市宣言という形、名称にされたんでしょうか。
はい、宮沢スポーツ課長。
はい、議員ご指摘の通り、立山市には長寿健康都市宣言、これが平成元年度にできておりまして、健康都市宣言というものが今回で2つ目の宣言ということになろうと思います。私ども、この検討の過程におきまして、この長寿 健康都市宣言と被らないように、またスポーツの観点から健康になっていくんだというコンセプトで検討を進めてまいりまして、共に健康をテーマとしていますけれども、スポーツの視点でどこまでがスポーツでどこからがウェルネスかというところはありますけれども、今回スポーツ健康都市宣言という名称にしたという結果がございます。以上です。
はい、金丸市長。
このスポーツ都市宣言のですね、どうしての経過ということなんですが、これ昨年台風の非常な災害がございまして、高齢者の方々特にですけれども、家の中から出ないという方がかなり多くなったんですね。それから今年になりましてコロナ、このステイホームというの、これ高齢者に限らずですね、いろんな方たちが、家からあまり外に出ないというような形になって、でやはり少し運動していただこうと、スポーツをしていただくことによってですね、健康を保っていけるだろうと、よくスポーツをすることは免疫力を高めるというような話もありましてですね、この中でスポーツを一応文化と一つと、スポーツ文化という位置決めにしていこうという中でですね、スポーツインライフ、要するにスポーツ生活の中にスポーツを取り入れる、で人生の中にスポーツという文化を取り入れるという意味合いも含めて、このスポーツ健康都市宣言、スポーツによって健康な、体を作っていこう、そして人生を豊かにしようという意味合いでこういうふうに検討いたしました。以上です。
はい、瀬野委員。
別に議論の遊戯をしているわけではないんですけれども、やはりお題目っていうのは非常に重要かなという思いがありまして、それからここに今度は5項目も書かれてますけれども、こういう意味からするともう少し違ったふさわしい名称もあったんではないか、こういうふうに思ったわけでございます。いずれにしてもスポーツを楽しんだり、その上で健康になっていくとか趣旨は重々分かります。そこには冠としての名称っていうのもこだわっていただけたらよかったかなと。繰り返しになりますけれども、健康都市宣言あるわけですから、またね、いろんな名称とも、こういうものを宣言文を作るにあたってはいろいろこだわって、対応していただきたいなという思いがありました。終わります。終わります。
さらにご質疑ありますか。ここでいい。
はい。スポーツ宣言、私も日頃スポーツやってるもんですから、非常に歓迎する宣言ではあるんですけど、このスポーツ健康都市宣言っていうのは、これは位置づけ的な啓蒙活動的なものなんですか、それともこの宣言に基づいて、何か新たに市民が取り組むような、なんかそういう運動みたいなのは考えているんですか、計画あるんですか。
はい、宮沢スポーツ課長。
はい、もちろん、ご質問ありがとうございます。もちろん市民の理念的な宣言であることはもちろんでございますが、このコロナ禍にありまして、これまで、イベントや大会などをご市民に集まっていただくことが前提でございました。でこれからは個人に向けた発信も必要ではないかということで、具体的な取り組みをしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、お手に。
はい、分かりました。若い人もね、老いた人も幅広い意味での多くの市民が自分の健康寿命に配慮しながらできるようなね、そういった計画を立てていただいて、全体的な底上げにしていただければなという意味で、それは要望とさせていただきます。終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、鈴木ひとみ。
今スポーツ課で計画されているオクトーバーラン&ウォーク、これがスポーツ健康都市宣言を盛り上げるその前哨戦としてすごい意味があるなと思うんですけれども、これをうまくも まだ今のところあまりネット上でしかなんか出てないので、盛り上げていくような何か工夫ってされますか。
宮沢スポーツ課長。
はい、ありがとうございます。オクトーバーランドウォーク、このアプリのですねにつきましては、8月の広報でも掲載をさせていただき、またホームページでも掲載させていただいて、もう今現在からでもテスト運用期間中でございまして稼働しております。まだ市内ではのエントリー者は少なくございますが、ひとまず私どもとすると100人の応募を目指してですね、各職員もが、お仲間、お友達、または関係者にですね、このアプリのインストールの方をお願いしているというような段階でございます。地道にコツコツと10月スタートですので、9月中に増やしていきたいというふうに考えています。以上です。
はい、鈴木瞳。
はい、ぜひ増やしていただきたいんですが、高齢者の、お話、さっき市長からありましたけど、高齢者が今まで歩けとかやってた人たちが歩いてない、動いてない、まあ、この夏の暑さもあるんですけど、それを引っ張り出すような工夫をこれと合わせてできないかなと思うんですけども、秋に向けて。もちろん、まあ、中にはすごい洒落てやスマホでアプリ入れてってそういう高齢者もいますけども、そうじゃない方たち、その方たちを何か引っ張り出すような工夫ってできないですか。
はい、宮沢スポーツ課長。
はい、確かにスマートフォンでですねアプリを入れてということはなかなか高齢者の方難しい部分もあろうかと思います。このアプリを入れていただくことがすべてではありません。高齢の方が日にお散歩をする回数が増えた、距離が伸びた、そういうことでも結構かと思います。でこういったことにつきましては、また高齢者福祉課等を通じまして関係機関と連携していきたいというふうに考えています。以上です。
はい、金丸市長。
高齢者がですね歩く人が少なくなった、まあそんなふうにも思えますけれども、ある面では増えたかなという面もあるんですね。まあ最近ちょうど日が短くなって、ちょっと出足が遅くなってるんですが、大体まあ7月8月頃は5時頃からね、もう高齢者の方歩いていらっしゃって、まあ、よくお会いしたんですけれども、それと別にですね、ラジオ体操をやってるグループがたくさんあるんですよ。でそういうグループの方たち、これを輪を広げていただきたいなと。もう長いところは20年以上、10年以上っていうのはかなりありますし、そういうところをですね、今スポーツ課の方で感謝状はどうかなというようなね、ことを考えているそうですけれども、そういうような方にこういうところでこうやってやってるよということを市民の皆さんにお知らせすることによって、この輪が広がっていくんじゃないかなというようなこととかですね、まあ、いろんなスポーツ課の方でいろいろ輪を広げるために考えているようでございます。まあ、具体的になればですね、お知らせできると思いますし、ぜひですね、議員の先生方もご参加いただければありがたいと、こう思っております。以上です。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、森委員。
1点だけなんですけども、太田委員の質問に対しまして、まあ、個人をターゲットとして、まあ、行くとのことでありましたが、まあ、この宣言に伴ってですね、今後スポーツ振興であったり健康増進などに資する事業への予算の措置ですね、これを手厚くしていくっていうようなお考えはありますでしょうか。
はい、宮沢スポーツ課長。
はい、先ほどの質問お答えの に関連しますが、これから個人に向けた発信を進めていきます。すでに市ホームページでは自宅でできる運動を紹介ということで、ふるさと大使や立山市スポーツ推進員の皆さんによります自宅でできるストレッチなどの発信をしています。また町内関係職員によりますスポーツ健康都市宣言実践プロジェクトチーム、こちらを立ち上げましてですね、個人向けの情報発信メニューを今検討しているところでございますが、新しい生活様式の中での体力づくり、健康づくりについて、無理のない習慣づけができるようなスポーツインライフの提案をしていきたいと思っていますんですが、これら具体的な予算措置が伴う場合には、またその都度計上していきたいというふうに考えています。以上です。
はい、森委員。
はい、分かりました。スポーツを、することによってですね、健康が維持増進されて、健康寿命も伸びると思いますね。で、介護関係の費用なんかも減ってくると思うんですね。ですから、健康ポイント事業やってますけども、そういった事業に多少上乗せするとか、もっと楽しみながらですね、なんかもらえるっていうの嬉しいんで、嬉しいものなので、多くの方がですね、楽しくそういったイベント関係に参加できるような体制づくり、あと広報ですね、ぜひお願いして終わります。
はい、はい。他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
はい、
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案、原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第5、議案第71号、令和2年度立山市国民健康保険特別会計補正予算、第3号、を議題といたします。ご質疑の際は議案ページをお示しください。ご質疑願います。質問委
員。55ページですけれども、特定健診の未受診者対策のこの業務内容についてお伺いいたします。これは再受診勧奨といった内容の理解でよろしいんでしょうか。
はい、手島健康課長。
はい、未受診者対策でございますが、毎年継続して、実施してきているところですが、年度によって、実施の方法を多少変えながらやって、実施の方法とですね、対象者を変えながら実施してきております。今年度の場合は、特定健診の実施に合わせて、実施のタイミングに合わせた勧奨と、その後、まだ受けてない方に対しての勧奨、そういった2段構え、3段構えで計画をしていたところでございます。
はい、瀬野委員。
はい、分かりました。これは再受診だけではないということですね。はい、よく分かりました。それからですね、これは今聞く話ではないのかもしれませんけれども、今回コロナの関係で総合健診中止になりました。それで今その代わりって言っちゃあれですけど、個別健診を勧奨しておりますよね。で、現在ですね、その実施期間中であるんですけれども、この総合健診を中止にして、それから個別健診をしているわけですので、その事業費としてはどのように見込んでおりますでしょうか。
はい、手島健康課長。
失礼しました。特定健診のですね、個別の健診が6月から実際のところ始まっております。で、6月、7月の人数を昨年と比べますと、300人ぐらい、2月で増えているという形でございまして、ただ、特定健診、昨年度受けた方で3000数百人ということですので、300人、2月で300人ということだと、 なかなか全員が個別検診を受けていただけるというペースではないということで、ちょっと金額的なものは弾いておりませんけれども、人数で見てそのような状況ということでご理解いただければと思います。
はい、瀬野委員。
まあ、今年は特殊だと思いますけれども、ただ収束の見込みがなかなかなくて、まあ、明年にずれ込むかもしれないという中ですけれども、なるべくですね、総合検診、または個別検診であっても、受けていけるような形が取れればいいなと思うんですが、まあ、これは希望の話で終わらせていただきます。じゃあこれは明年の決算になるのかなと思いますけれども、この収支につきまして、事業費につきましては、興味がありますので、またその時にでもお伺いできればと思います。以上で終わります。
はい、谷ご質疑願います。はい、鈴木純子委員。
ですね、ページ数で言いますと、51ページになります。一部負担金の減免および還付としてですね、635万円が、計上されているんですが、この件についてなんですが、この635万円の内訳を教えてください。
はい、市民課長。はい、別所市民課長。
はい、一部負担金の免除なんですけれども、昨年、令和元年の台風15号等による災害で、住家が半壊以上、被災に遭われた方が医療機関で受診した場合に、窓口では2割とか3割とかいった一部負担金を免除しておりますが、中には受診の際にですね、窓口で被災したことを言い忘れた等によりまして、一部負担金を医療機関に払ってしまった方につきましては、後日、市役所に申請いただくことによって、還付をしております。その還付を支払うための療養費に635万円の不足を生じましたので、増額の補正をお願いするものでございます。以上です。
はい、鈴木純子委員。
すいません、その人数とかはどれぐらいか分かりますかね。
はい、別所市民課長。
はい、還付分に、台風によるこの還付分につきましては、当初、世帯で見ておりまして、500世帯を見込んだわけなんですけれども、実際には786世帯の見込みとなっております。以上です。
はい、鈴木純子委員。
あと細かいことでちょっとお聞きしたいことがありますが、これはまた後ほど私の方からそちらに出向いてお聞かせ願えればというふうに思います。次に今検診の話がされておりましたけれども、検診をですね、施設で通常通り施設でやったり、あるいは今回、施設でというような方がいるというふうに聞いてはいるんですが、こういう、今回、特別といえば特別なのかも分かりませんけれども、低下、受診率が低下をしていくんではないかというふうに思っているんですが、そのことについてはどうお考えでしょうか。
はい、手島健康課長。
はい、先ほど瀬野議員のご質問にもちょっとお答えしたところと重複する部分でありますが、昨年度ですね、特定健診で3600人ぐらい受診していただいております。 で、そのうちの集団検診で3139人ということで、86% ぐらいは集団検診の際、総合検診の際にですね、受診をしていただいていたところでございます。で、個別の検診、6月以降、個別の施設各診療機関での検診が始まったわけですけれども、これで2月で300人ほど、去年より多いという実績でございますので、このあと12月まで継続して実施したとして、まあ5ヶ月、1月平均150人増とすると、まあ、750人ぐらいが増ということで、トータルでは施設検診が1000人ぐらい増えるのかなというところでございますが、そうしますと集団検診で3000人ほど、3600人ですか、マイナスになりますから、トータルでも2000人ぐらいは減ってしまうのかなというのがざっとした見込みでございます。
はい、他にご質疑ありませんか。なし。はい、じゃあ異議大丈夫ですか。はい、質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第6、議案第72号、令和2年度立山市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号を議題といたします。質疑に際しては議案ページをお示しください。ご質疑願います。はい、鈴木純子委員。
単純な質問です。まあ、還付事務が増えたことの、まあ、補正でありますが、これって人件費という捉え方でいいですか。
新井農税課長。
こちらの還付事務につきましては、令和元年台風15号等により被災された、被保険者の方がですね、保険料の減免の申請を4月以降に行った分ですね、令和2年度になってから税構成等発生して還付が発生した分についての金額になります。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。なし。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第7、議案第73号、令和2年度立山市介護保険特別会計補正予算第2号を議題といたします。ご質疑の際は議案ページをお示しください。ご質疑願います。鈴木純子委員。
ですね、私のお伺いしたいのは一つであります。ページ数は73ページでありますが、まあ、今回、基金積立金としてですね、まあ、1億5593万が積立をされるということなんですが、この行為によってですね、基金の総額はいかほどになりましたなりますか。
上間高齢者福祉課長。
今回補正によりまして基金への積み立てをすることによりまして基金残高は約5億8000万円となります。以上です。
はい、鈴木純子委員。
立山市 の、 その介護保険の会計についてはですね、基金を積み立てて、それこそ今回、今策定中 の、 その保険料、介護保険料のことへも言及してくるのかなって、私は頭の片隅で思ったりもしてるんですが、ただですね、本当に皆さんのさまざまな方々の地道な努力の結果の基金でありますから、限りがあるわけですね、延々と続くわけではないし、そのことを十分踏まえた上で、この基金の活用については、運用していってほしいなということを切に願って終わります。はい、
他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。原案通り可決することにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。以上で本委員会を付託されました議案審査を終わります。この際申し上げます。本会議報告する委員会報告の案文につきましては委員長に一任願います。これで文教民生委員会を閉会いたします。